テモテへの手紙の第1、1章15節から17節。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか有余の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが有余限りなくありますように。アーメン。テモテへの手紙はパウロの弟子テモテに対して、パウロがですね、彼の牧会に役立つようにと心を込めて書いた手紙でありますけれども、今日のこの3節の中の中心はこの私はその罪人の頭ですというこの言葉に焦点を当てながら考えたいと思うんですね。まあ、このテモテへの手紙はもうパウロが天に召される間近に迫っているなと感じる老齢の域に達した時のものであって、もう1世紀も後半の方に近いのではないかと思いますけれども、その時に書かれたものですね。そしてすでにさまざまな伝道旅行を通して至るところに教会を立て上げ、また彼はそういう意味では多くの人々に慕われ、また先生として尊敬され、本当に偉大なる伝道者、あるいはこの教師として知れ渡っているわけですね。その彼が自分のことをどのように意識していたかというと、私はその罪人の頭ですとこのように言っているんですね。これは過去形ではなくして現在形でありますから、彼は自分自身をまさに罪人の頭なんだというこの理解の中で、まあ、生かされていたということが言えるわけですね。まあ、このキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。実はこういったという言葉は誠ですという言葉がこの牧会書簡に5回ぐらいこう出ているんですね。この他のところにも3章の1節に、人がもし監督の職に就きたいと思うならそれは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です、ね、つまりこれはもうこの教会の中であるこの一定の短い言葉ですけれども、そういったものが定型のようにして皆さんによって受け入れられ、そして皆さんの口からそのことが語られていた、まあ、歴史を積み重ねてきた教会の姿がそこにあるわけでありますけれども、その中における罪人を救うためにイエス様は来たのだ、まあ、これを読むとですね、あのザーカイが救われた時に、私はこう失われたものを救うために来たのだというイエス様の言葉を思い起こしますし、私は善人ではない、良い人ではない、罪人を救うために癒すために来られたのだという、そういったイエス様の言葉もこう私たちは心に思い浮かべるわけでありますけれども、その対象となった存在が私なのだと彼は言うとともに、罪人の頭というね、罪人の頭というと、まあ、それは罪人の中の一番の罪人だという認識ですよね。彼はそのように告白している。皆さんはパウロを本当に罪人の頭だと思いますか？偉大なるこの伝道者である彼が罪人の頭、とんでもない、彼ほど聖徒に近い人はいないだろう、イエス様に近い人はいないだろうと誰もが考えるはずであります。彼もまた私を見習う人になりなさいとこう言ってますし、彼自身その信徒に求めていることは清くあれということですね。教会も清くあることが大切なのだ、神の宮は清められなければならないという意味において言うならば、彼ほど神の前に清さを求めている人はいなかったわけですね。でもその彼は自分のことを罪人の頭だと表現した。まあ、こんなことはないでしょう。謙遜の言葉です。こういうことに惑わされてはいけない。パウロはもう素晴らしい人なんだと。ただあまりそのことを主張すると、こう偶像化されるから、彼は このように書いているに過ぎないとある人は思うかもしれませんが、でもパウロの語っている言葉は誠である、ね、その前でこの言葉は誠なんだと言っているわけですね。罪人を救うために来たのだ、だから私はその罪人なんだっていうことを彼はこう言い切っているわけですね。そしてそれは過去の出来事ではなくして今も私は罪人の頭に過ぎないというこういう認識を持っているんですね。一体なぜこういうことがパウロのうちに起こるんだろうか。私を見習いなさいと言っているパウロが私は罪人の頭だと告白している、これをどう理解したらいいんだろうか、まあ、考えさせられるところですね。でこのパウロがですね、なぜ罪人の頭だと告白したかというと、彼は決して人と自分とを比べはしていないんです。あのパリサイ人と主税人の祈りの時に、パリサイ人は私はあの主税人のようでないことを感謝しますと、私は清いのです、私はこんなに立派なんですと彼は誇っていました。かつてのパウロもそのようにして自分は正しいパリサイ人、正しい律法学者、正しいこのユダヤ人なんだ、義なる存在なんだと思っていたから、あのパリサイ人と同じような考え方をしました。でもイエス様と出会うことを通して彼はもはや自分と他の人と比べるというそういう人生から解放されて、彼はただ神様の前に自分自身を置くものとなったんですね。その時に彼自身が何をこう教えられていったかというと、ロマ書のところに有名な言葉が書いてありますね。ロマ書の5章の20節のところにあります。ロマ書5章の2節、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました、まあ、パウロの人生というのは本当に神様によって清い神様に近づけば近づくほどに自分の汚れを見出していくというこの悩みだったと思うんですね。ですから私は罪人の頭でしたと過去で言うのではなくして、ですと今に至るまで神様の前には自分は本当に憐れみと恵みの中にしか生きられない存在であるということを認めなければならない、そういう存在であるということを彼は言うわけであります。神様の一方的な憐れみと恵みがなければ罪人の頭である私は滅んでいて当然なものであるという認識ですね。これは罪意識が私たちに御言葉を通して神様と触れ合うことを通して本当にこのさらに鋭くなっていくと、このような罪人の頭ですという心へと導かれていく、これが謙遜になるわけでしょ。だから本当に信仰者が信仰を進めば進むほどに減り下り、あのイエス様が馬小屋にこの家畜小屋に生まれたように、その謙遜の限りを尽くして生きる、そういった神戸を垂れたる存在にこの信仰が進めばそのようになっていくのが、この私たちの信じている教えなんですね。パウロはそのように意味において罪人の頭であるという低いその土台へとこう立っていくわけです。でそのことがいつも思われるのは、この前もこの13節で、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でしたとこう書いてあるように、彼はかつての自分を絶えず忘れずに覚えていて、どこから切り出されたのか、どこから掘り出されたのか、この自分の原点を決して忘れなかったということです。もしあの時にイエス様が、復活のイエス様がサウロサウロと自分を呼んでくださらなかったらば、私は決してこの恵みの座に立つことはできない。罪人の頭であるにもかかわらず神様の尊い働きを担わされるような、そういう働きを自分が成し得るということはありえなかった。この救いの出来事を彼はいつも思い起こしていく。だからこの聖書の中に、人の働きの中にも、また他の彼の書簡の中にも、このパウロの証が 6回7回こう出てくるというんですね、まあ、聖書はそれだけパウロの原点、初めの愛、神様によって一方的に選ばれたというこの存在が実にキリスト教の土台を作ったのだというね。だから罪人の頭である者こそが本当に救われて、その罪人の頭としての意識の中で神様に用いられていき、そしてキリストの土台である謙遜の限りを尽くして生きるというこの歩みをキリスト教の中にですね、打ち立てていくんですね。だからアウンシスはキリスト教の中の徳目の中で一番大切なのは何ですかって聞かれたときに、彼は謙遜ですと答えたんですね。じゃあ2番目は何ですか？謙遜です。3番目はやはり謙遜ですと。神が人となられるほどに謙遜になって初めてこの救いが全うされたんだから、このキリストに習うということはこの謙遜の限りに生きるというこの生き方なんだと、まあ、アウシスはこう思ったんですよね。これはパウロ自身の生き方の中にある。だから私は罪人の頭であるということは、単なるこの謙遜を言葉で言い表したのではなくして、まさにこの理解の中に彼が生きていたから、彼は栄光だった存在として、このただ神様の栄光のために生きるという歩みをしていたんですね。だからパウロが教祖にならなかったでしょ。普通はこのようなパウロの偉大だったらば、みんなパウロ先生、パウロ先生とですね、彼が中心になっていくはずであります。でもパウロはいつも自分ではない。パウロやこのアポロはこの水を注ぎ、この種をまき水を注ぐようなね、そういう形だけど、成長させてくださるのは神ご自身なんだ。目をいつも神様に向けさせる。いつもイエス様に向けさせる。徹底して彼は使えるもの。だから彼はキリストイエスのしもべ、イエス様のしもべであって、決して私は教祖ではない、こういう生き方を彼はしたわけですね。ですから16節のところに、しかしそのように私が憐れみを受けたのはイエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの得ない寛容を示してくださったからです。迫害者の一番のこの強硬派であった、自我が強く、そして自分の義を打ち立ててですね、そして神イエス様のその全てを否定していったこのパウロが、罪人の頭なる彼が救われたんだ。これは彼自身が救われたいと願ったんじゃないんですね。彼自身は迫害しようとしていたわけです。でも神様はそんな彼を憐れんで、選んで、そして神の民へと作り変えてくださった。ここにですね、救いは神様の一方的な憐れみ、私が信じるから救ってくださいということでは全然ないんですね。神様の憐れみがパウロを捉えて、そして神のことし、素晴らしいこの生涯を神の栄光のために生きるという人生と導いてくれたわけです。迫害者が作り変えられて白しもべになっていく。それぐらい神様は何時の敵を愛せよというこの言葉通りに、敵を愛しその敵の心を作り変えてくださるお方であるならば、誰にも救われる可能性があるということですよね。だから命を得ようとしている、永遠の命を得ようとしている人々の見本として自分はいるのだ、私ほど神様から遠くにいた存在はなかった、それは自分の義に立っている家ですよ。でも神様はその義に立っている者こそ誠に罪人の頭であって、彼ほど神様の愛を無視して生きていた者はないということです。罪とは何か、神の存在を認めない、自分が許される必要があるものだと認めない、自分自身が罪人だということを認めない、それがこの誠の罪です。だからパウロは本当に自分はその意味で自我の強い存在であった、どこまでも自分を先立てるそういう存在であった。でも 今もなお神様の前に自分自身を照らし合わせていくと、イエス様が徹底的に従順に生きたそのイエス様の姿から言うならば、私はなお罪人の頭ですと彼は告白しなければならなかったですね。でもそのものを神様は変えてください。だから彼の生涯は17節、どうか世の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れて栄えとが言う限りなくありますようにと、この神様に対する称栄をもってアーメンとこう言わざるを得なかったですね。こんな愚かなものを、こんな自我の強いものを、罪人の頭を救ってくださった神様、この神様を褒めたたえずにはいられないということなんですね。さあ、先ほど私を見習いなさいとパウロは言いました。何に見習うんですか。徹底的に自分に砕かれて、私は罪人の頭ですという、そこに立つならば、どうして人を裁くことができるでしょうか。どうして人を非難することができるでしょうか。どうして私たちは人を見下すことができるでしょうか。本当に神様の愛、初めの愛に立ち戻るならば、私たちは柔和にして謙遜、そして本当にいつも神様の恵みと憐れみに寄りすがって生きるという、このパウロの見本に従って、私たちはただただ神の栄光のために歩むという人生と導かれているんですね。どうぞこの私は罪人の頭ですという言葉、いよいよ神様の前に自分自身を本当に散らされていき、自分の義ではなくイエス様の愛にしっかりと結びついていきたいと思いますね。お祈りしましょう。父なる神様、師匠もパウロを通して私たちは教えられました。人と比べて自分はここが忠実だ、ここが素晴らしいと誇りたい気持ちになるような私たち、それこそ最も神様から遠く離れた理解の仕方であることをもう一度思いました。本当にあなたの御前に罪人の頭ですと告白し、ただ神様の憐れみと恵みに生かされ、あなたの栄光のために用いられることを心から喜び、生涯キリストのしもべとして歩むものとさせてください。どうぞ謙遜に生きるということを言葉ではなく、私たちの歩みの現実の中に示していくことのできるように、私たちを内側からあなたが作り変え、あなたの恵みに満たしてくださいますようにお願いいたします。尊き御名によってお祈りをいたします。アーメン。